ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで大学周辺のエリアの情報を中心に楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しのないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の西川龍斗と、
教員の赤澤清隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、まあ、僕らはね冬休み、あれは春休みなんですけど。
そうですね
先生って春休み何してるんですか？
そうですね、大学の先生はね、まあ、授業はもちろんないんですけれども、
はい、
まあ、やっとその皆さん の, あの後期の授業とか試験の成績付けが終わりましてお で春休みはね、まあ、2月は割と大学は入試がやってることが多いんですけども。
あ、入試ですね、
はい。まあ、そういう入試のまあ、監督をしたりですとかまあそういうのでね、割と教員はね、みんな大学の先生は春休み忙しくしてることが多いですね。
へえ、うん、そうなんですね、うん。
まあ、あとは割と、2月3月ってね、はい、割といろんなこう報告会とかシンポジウムとかね、
うんうん、
まあ、そういうこういろんな行事が地域でされてまして、
はいはいはい、
割となんか大学の先生なんかもそういうところ呼ばれていっていろいろお話をしたりですとかね、する、まあ、学生以外にいろんなお話する時間もね増える時ですね。
うん、
今はそういうこう授業のいろんなねことが終わりましたんで、うんうん、まあ、次の4月からの授業に向けていろいろ準備の真っ最中と。
僕らも関係ありますもんね。
なんか来年どうですけどね、春以降はちょっとこう商店街の皆さんと一緒に、
うんうん、
何かこう商店街の、ね、状況について一緒に調査したりだとかね、
うんうん、
イベントしたりとか、まあ、できればいいなということで、
はい
はい、休みの日は割と商店街をいろいろ回りながらお店の人たちと
はいはい、はい、
いろいろ、ね、お話を伺ったりだとか、
はいはい、
まあ、あるいはそのイベントに誘っていただいたりだとかっていう形で、まあ、なかなか、ね、授業やってるとうろうろできないんですけども、
はい、
そういう小町中をうろうろするという時間なんかも取らせてもらっています
はい、はい、先生も結構忙しいんですね。
そうですね、はい、なんかぼーっとしてるわけではありません、はいはい、ということで今日もねラジオ頑張っていきましょう。
はい、頑張っていきましょう。はい、この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス075-432-5806 までお願いします。番組のツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。投稿の際にはハッシュタグ O_HAPPY をつけてお送りください。ではここで一曲です。斉藤和義で誰かの冬の歌です。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は京都市北文化会館の小林義明さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、そのまず北文化会館が一体どのような施設なのかを教えてください。
はい、京都市北文化会館は、はい、市内北部地域における文化芸術活動の拠点づくりとして、
うんうん、
平成7年4月1日に、北大路烏丸の北大路タウン内に、開館しました。
はい、うんうん、
日常の、ね、文化芸術活動の成果が発表できたり、
うんうん、
舞台芸術が鑑賞できる場として、また文化芸術に親しみ市民の皆様が文化芸術の創造に参加できる場として建設されました。
うん、
設備としましては、はいはい、まず405席の客席を持つプロセニアム形式のホール、それと小規模な音楽会や講演会ができます、創造活動室、そして大小の会議室、和室、防音のリハーサル室などがあります。
うん、大谷大学からもねすぐ近所
そうですよね
お迎え
目の前ですよね、
はい、よく学生さんもご利用してくださってますよ。
そうですか、
は
い。まあ、音楽活動をやってる子たちとかね、いろいろね、サークル、文化系のサークルもたくさんありますもんね。
これらの設備で、まあ、ホール創造活動室ではですね、はいはい、音楽のコンサートやバレエの発表会など、で、まあ、講演会などにもご利用いただいてますし、会議室ではご町内の会議なんかももちろんのことなんですけれども、サークルの活動であるとか、そしてねフラワーアレンジメントとか、絵画や書道や手芸や工芸や句会などさまざまなそんな文化教室にもご利用いただいております。
なるほど、幅広いですね。
幅広いですね。
そしてさらにです、
はい、
ホールは月のうち、1週間だけ客席と舞台が収納されて体育館になっちゃうんです。
体育館にあるんですか
その中でバレーボールであるとか、はいはいはい、バドミントンとかね、バスケットボールとか、そのようなスポーツもお楽しみできますので、文化発信の中心の中心として自由な表現と創造、鑑賞の場を提供しておりますというのが京都市北文化会館ですね。
これは具体的に何でしょうね、こう利用される方って言いますかね、利用したいなと思った場合はなんか制限とかあるんですか、京都市民じゃないとダメだとか。
はいはいはい、よくねそういったこともお尋ねになりますけれども、はいはい、まずその利用制限としては、しましては京都市民でないとダメよとか、そういったことは一切ございません。
はい、誰でも行けるってことですね。
そうですね、はい、料金の差もあるとかね、よくあるんですけども市民の方は安いとかね、そういうこともございません
ね。じゃあまあでも、まあ実際はねやっぱり、まあ、京都市の施設の周辺の方が多いかもしれませんけれども、はい、まあ、でも割とあれかな、やっぱ地下鉄と駅と直結してるから、はい、ね、かなりいろんなところから人が来てほしいなっていうイベントなんかもされてたりするんでしょうか。
はい、最近もありましたんですけども、はい、全国の、全国レベルの催し、でそれをどこでやろうかということで京都を選ばれた団体があったんですよね。で京都の中でもいろんな会館がありますし、その中で北文化会館を選んでいただいたと。でなぜ北文化会館だったんですかとお尋ねしたら、はい、行きやすいんですと。
あ、はい、
京都駅降りて地下鉄で1本で行けますと、北大路駅降りたら、降りたところが会館だったと、そのようなことでね選んでいただいてますので、まあ、市内の方でも地下鉄さえ乗れば、あるいはバスターミナルがありますのでね、もうどこからでも1本で来れちゃうという、そういうところありますね。
なるほど、まあ、そういう意味では文化会館があることで、このね、周辺にお住まいの方以外の、まあ、いろんな人たちがこの、まあ、北大路を訪れるっていうね、そういう機能みたいなのでひっとしたら果たしてるのかもしれないですね。
そう、とてもね、まあ、目の前ですからね、ここから誰でもアクセスしやすい場所っていうことなんですね。はいはい、なんかいろいろ文化振興に向けて、そのなんかパートナーシップって制度というものがあるそうなんですが、はい、これって一体どのような制度なんですか。
はい、パートナーシップということはパートナーになる方が必要なんですけれどもね、これは毎年公募で、お願いしてるんですけれども、
はい、
我々北文化会館とともにその文化芸術を発展に、協力していただこうと、我々としては場所の提供、まあ、施設ですから、
はい、
そちらの提供がメインになってくるんですけれども、はい、その中で演奏してくださる方ですね、はい、その方々を、募集しまして、
はい、
無料公演でありますとか、あとお子さん向けの、ね、教育プログラムなどを、実施していただくという、そういうふうなノルマはあるんですけれども
はいはい、
はいはい、でその代わり我々もその練習を、していただくのに文化会館を借りていただいたら、お安い値段で、お貸ししてあげますというふうな、そのお安くなった部分の、残った部分というのは我々が負担しております。
あ、なるほど、
はい、
まあ、それだけあれですかね、あの文化会館で、まあ、なるべくこと多彩なイベントが催されるようにとか、まあ、いろんな人に、ね、はい、出演していただいたりとか、はい、そういう一つの仕掛けみたいなもの
ですかね。そうですね、はい、
誰でもね、そのやりたいと思った時にやっぱり経済的な問題とかあるのをサポートしてくださるというか、助けてくださってお互いを助けていこうという感じの
ですね。はい、だいたい1年で、2団体選んでるんですけれども、秋ぐらいに、ね、募集が始まるんですよ、
うん、
はい、でいつからというのは今ここでは申し上げられないんですけれども、はい、秋ぐらいになったらあの会館のホームページとか、
はいはい、
会館の方に掲示されているものをちょっと見ていただきたいなと、はい、我こそはと思う方がいらっしゃいましたら手を挙げていただきたいなと思っております。
結構毎回それは争奪戦というか結構狭き門みたいなのとか、
いや、まだまだね、あの広まってない感じもするんです。はい、争奪まではいかないですけれども選考会議は開かれますのでね。
なるほど、はい、ちなみにあの先ほどあのうちの、ね、大谷大学でもいろんな、ね、文化系の団体って言いますか、うん、音楽とか、ね、芸術とかやってるのがたくさんあるんですけども、はいはい、まあ、そういったメンバーもなんかこのパートナーシップ制度には応募可能なんですかね。
プロはあの問いませんので、うん、ただ条件がね、
はい、
叶いましたら、
はい、
それは選考対象になってきますね。
なるほど、
はい、
またちょっとねこう募集の時期が決まりましたらその時にまたちょっとインフォメーションに、ね、はい、来ていただければいいなというふうに思います。はい、はい、
ではね、もう文化のためにいろいろと、ね、やってくださってるようですね。本当に文化って言ってもいろいろありますから、そういう難しいものをこう誰でもできるようにするっていうのは本当に素晴らしい活動だと思います。はい、ではね、ここで一旦前半を終えてまた後半もよろしくお願いしますね。ではここで1曲です。アンサンブルホワイエで上を向いて歩こう。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続き京都市北文化会館の小林義明さんをにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、その北文化会館の小林さんということなんですが、まあ、小林さん自身はその文化活動の経験はあるんですか？
実はですね、あの合唱団の指導をしております。
はい、
それと、リコーダーのアンサンブルを今やっております。
結構やっておられるんですね。なんか職員ってイメージだったんですけど、ちゃんとやっておられたというか、なんか
失礼なんですけど、文化会館とかで働いてはる方はそういう、こう自身も文化活動とかやってはる人が多いんですかね？
あ、それは様々ですね。はい、でも私は自分の売りとしましてはね、
はい、
舞台に上がってる人間であり、
うんうんうん、
もちろんお客さんでもあり、うんうん、そしてそこの職員でもあると、舞台側の人間でもあるというふうに、うんうん、この3つの部分を兼ね備えてると、
うんうん、
自分で自負してるんですけどね。
じゃあなんか本当にいろんな見方からこうした方がああした方がいいなってい
う
のも、
あ、そういうのはありますね。はい、
実際に先ほどの、ね、パートナーシップ制度って話もありましたけどね、はい、こう出演の団体さんとかといろんなやり取りなんかもあると思うんですけども、はいはい、そういう時には、まあ、ある時は自身も演者の視点 で、
あ、 そうです。
ある時はお客さんの視点でみたいな、はい、そんな感じなんですね。
そうですね、やっぱ最終的には、ね、あのお客さんの目線で見てどういう風に映るかというのが大事になってくるかなと思いますけれどもね。
先ほどね1曲あのお送りした曲もリコーダーの演奏でしたけれども、実はあの今日あの曲はですね、ちょっと小林さんにあのご紹介いただいてかけさせていただいてんですけれども、
アンサンブルホワイエですよね。
はい、アーダーコーダーリコーダーという、CD のタイトルなんですけれどもね、
そのアンサンブルホワイってあれどのような活動をされてるんですか？
はい、そうですね、まずネーミングなんですけれども、ホワイエというのは、
はい、
もっと他の言葉に変えるとロビーとか、
うん、
フロントであるとか、
うん、
マンションなんかでだったらエントランスとかね、
うん、
そういったりするんですけれども、本当の舞台と、
うん、
外の空間とをつないでいる場所というふうな、そういうふうな意味合いですよね。
うん、
美術館でもホワイエ部分っていうのはちょっと休憩できたり りするスペースなんかでありますよね、うんうんうん、だからメインのスペースではないけれども外との世界をつなぐ重要な部分であると、うん、で、まあ、音楽会私たちが演奏する時も、うんそんなメインの、ね、ステージばっかりじゃなくて、はいはい、かといって外でやるわけでもないその中間あたりのところらへんでね、うん楽しく気楽に音楽接してもらえたらなというので、うんそういうネーミングになったんです。
なるほど、はい。まあ、実際のね確かにいろんなホールとかでもホワイエっていう部分はこう開演前にちょっとくつろいだりですとか、はいはい、あるいはこう開演と開演の間にちょっとこう人がリラックスと自由にね感想を語り合ったりだとか終わった後にもねちょっとこう感想を話し合ったりとか、 なんかそういう自由な雰囲気ってありますよね、
はい。うん、そんな風にちょっと楽しんでいただくというか、うん、あの憩いの場みたいなね、うんそういうな音楽を提供できたらなという風に思ってるんです。
まあ、僕もさっきそのアンサンブルホワイさんの上を向いて歩こう聞いたんですけど、はい、とてもなんか静かっていうか落ち着くというかなんかすごいしっとり
ってくる感じ、ね、
そうそんな感じがして綺麗な演奏やなと思って聞いてましたけど、
ね、リコーダーというのそういう楽器はねあの小学校でも習いますし、はいはい習いましたですよね、はい、ちょっと悔しいのはね、うん、簡易楽器で紹介されてるんですよ。
へ、
まあ、確かにねあのプラスチックの楽器あの安くて手に入りますけれども、うん、我々使ってるのは一応木製の楽器で、はいはい、まあ、大体リコーダーは木製の楽器なんですけれどもね、教育現場に降りてくる中でプラスチックになってきたんですけれども、
はい、そうか。僕もね昔学校行った時はあの白と茶色のなんかリコーダーみたいな、
いかにもいかにもリコーダーという、
そうそう、なんか一番先っぽの部分だけなくなったりとかしてああどこ行ったやろとかねあったり。やりませんでした？京都の学校はなかった？
いや僕の時は普通にプラスチックで、うん、な先端がなくなることはなかったかな
そうか、うん、なんかね音が小さすぎてもならへんし息が少なすぎてもならへんし あといっぱい吹きすぎたら音割れるし、
はい、割れるんですよ、ね、めっちゃ難しいですね。
そうなんです、あの、うん、意外と難しい楽器ですよね、うん、とにかく簡単だから学校現場にも降りてきてるんだと思うんですけれども、うんうん、とにかく吹いたら鳴る楽器ですよね、
うんうん、
はい。でフルートとかと比べるとものすごく、うんうん、あの簡単に音が鳴ってしまう、うん、フルートでしたら鳴らすまでが苦労するみたいなところもあるんですけれども、うんうん、リコーダーの部分場合はそういうことじゃなくてとにかくなあの吹いたら鳴る楽器、うん、だけれども、うんうん、息がものすごく大事で、
はいはいはい、
息という感じって自らの心って書きますよね、うんう
ん、はいはいはい、
自らの心が表現されてしまう楽器なんですよ。
なるほど、
奥が深いですね
なるほど、ですから緊張している時とかその息遣いがもうもろに音に出てしまう、そういう意味で怖い楽器ですよね、う
ん、なんかゆっくり始まろうとしてゆっくり始まったら音慣れへんから力入れたらプーって演奏会の時とかねあるよね、はいはい、確かに
連鎖反応もありますよね
なるほどね。
ではこうやってそう音楽活動をされているようなんですが、これどういうところが楽しいですか、音楽活動していて。
そうですね、やっぱり、聞いていただく場があるということが、
うん、
やっぱり楽しいですね、練習なんかでもメンバーで 何回も何回も合わせて合わないな合わないなという、うんうん、誰が悪いんだとかねそういうことまでね、言って面白くない日もあるんですけれども、うんうん、やっぱりこうお客様というか聞いてくださる人の前で、
うんうん
演奏させていただいて、喜んでいただく拍手いただくというのはもうその瞬間というのが一番嬉しいことですよね、うん、先日も、2月その17日だったんですけれども、はいはい、右京区役所右京三佐の方でロビーコンサートをしてきまして、
はいはいはい
もうまさにホワイエの場所そのものの演奏だったなと、うん、はい、こういうふうに思ってます。
うん、小林さんは、ね、最初にこう合唱の指導されてるとか、はい、まあ、今もあのアンサンブルという話があったんですけども、はい、まあ、一人でこうソロでこう何かするというよりはこうみんなが一緒にやるみたいな音楽が好きなんですかね。
そうですね、はい、どちらかといったら指揮者肌の方が強いかなと思いますね。で、まあ、指揮者って、 なんか偉そうですけれども、よく考えたら唯一音出してない人なんですよね。
確かに、
はい、その人が一番拍手もらってどうするんだとかいう思ったりもしますけれどもね、皆さんがいてくださっての指揮者かなというふうにも思いますね。
なるほど、
まあ、皆さんでその団体でこの完成した時のあの達成感とかすごいですもんね、
はい、家帰ってからひしひしとあれは俺がやったんだみたいな気持ちになってますね。
そうか、でもねそういうのねこういろんな楽しみ方がね本当ありますよね、
はい、ではまあそろそろお時間が来てるんで、まあ、最後にその北文化会館としての今後のイベントのご予定などがあればご紹介をお願いします。
はい、今年も今年度ですよね、残りわずかとなってまいりましたけれども、先ほどお話ししましたパートナーシップ事業の無料公演がありまして、はい、3月20日春分の日なんですけれども、はい、雅の吹奏楽2017きらめく春の映画音楽祭というのを開催します。開演が、14時、会場が13時半で、無料公演ですのでどなたでも参加お聞きに来てくださって大丈夫です、うんうんうん、ただ定員がね、405名ですので、はい、あの満席になっちゃったら、うん、あの入場をお断りすることもありますので、うん、はい、その辺だけご理解していただきたいなと思います、
ね、
早め
に、
はい、聞きたい方は早めに来てください、はい、ということ、ね、もう一本時間ありますかね。
どうぞ
3月26日に北文の春音楽会というのを開催します。これも、はい、公募によって集まってくださった8団体の方々の演奏会です。こちらの方も無料です、うんうん、はいはい、会場は、13時、開演が13時半からとなっておりますので、またお越しください。詳しくは会館のホームページなんかでも案内しております。
はい、はい、どうもありがとうございました。ぜひとも皆さん行ってください、はいはい、では、今回のハッピートーク、今夜のゲストは北市北文化会館の小林義明さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ではここで1曲です。スピッツで冷たい頬です。大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の西川龍斗と
教員の赤澤清隆でお送りしております、
はい、続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学の大谷大学教務課の中村正明さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今回中村さんにはその科目と履修生制度と聴講生制度ということについてお話をいただくんですが、
そうですね、大学のね今日の仕組みですけれども、
これって一体どういう制度なんだかなっていうことをちょっとお願いします。
わかりました。まずあの科目と履修生制度、下を噛みそうですけれども、はい、これ本学があの正規に開講している科目の中から、うんうん、あの必要に応じて毎晩、授業を履修すると、うんうん、そういう制度なんです。うん、であと、まあ、ここでは、ね、定期試験ですね。もう学生さんと一緒ですので、あの定期試験を受けてもらって、うんうん、で合格することで毎晩大学やら短期大学の単位として認められるということなんです。
実際になんかどういった方があのいらっしゃってるんですか、
ね、そうですね、うんうん、実際には、うんうん、まあ、本学を卒業したけれども、うんうん、いわば教職課程とか、うんうん、まあ、いろんな、諸課程がございますけれども、うんうん、そこのいわば単位不足ですね、はい、それで、免許が取れなかったりとか資格が取得できなかったという人が、うんうん、まあ、その不足科目を、まあ、補うために履修して単位を習得すると、うんうん、そういうことで、まあ、こういう制度があるんです。
じゃあ割と、まあ、科目と履修生っていうのはもともと大学で勉強されてた方みたいなのが、まあ、プラスアルファでちょっと勉強が必要だなっていう方が取られる感じですかね。
まあ、そういう方もおられますけれども、うんうん、まあ、今言ったように、うんうん、やはりこういう諸課程ですね、うんうん、その辺の科目を取るというような形ですので、うんうん、まあ、年齢層でもやはり大学卒業したすぐという感じですので、うんうん、まあ、22歳ぐらいからちょっと上なんですけども70歳ぐらいの方までが、まあ、在籍されているということで、でも大体、まあ、20代の方が多いですね。
僕もその授業を受けてて結構 まあ、学生さんっていうか結構年年配の方が一回いたことがあったんですけど、うん、そういう人はその聴講生っていうことになるんですかね。
あ、まあ、あの聴講生の制度で来られてる方もいますし、うん、それからあのさっき言ったようなあの科目等履修生制度ですね、うん、でその辺で来られてる方もおられます、うん、でちょっと、まあ、あの余談ですけれども、はい、あの科目等と聴講生のまた違いというんですかね、はいはいはいはい、それがあのちょっとお金の話を言いますけれども、はい、まあ、どちらの制度でも、うん、あのまあ、選考料とかの登録料というのはまあ同じ金額で、まあ、1万円ずつ払っていただくんです、はいはいはい、ところが、科目等履修制度はこの履修料として一単位1万5000円、
うん、
で聴講生の制度の方は聴講料としてこれはちょっといい言い方がちょっとおかしいから分かりませんけども、1科目につき、まあ、あの1万5000円ということですので、うん、まあ、あの学生と、まあ、あの一緒に、まあ、あの勉強するのは同じですけれども、
はいはい、
まあ、純粋に、勉強したい、それから、教養を深めたい方は言えば聴講生の制度をあの受けられるのがいいとは思うんですね。
今実際聴講生の方っていうのは、まあ、どういった方がいらしてたりとか、まあ、どれぐらい大学の中にいらっしゃるんでしょうね。
これざっとの話ですけれども、はい、まあ、あの科目等の方は今言いましたように22歳ぐらいから70歳ぐらいまでの方おられるんですけれども、
うんうん、
大体ね30数名ですね。その方たちが、まあ、言えば、まあ、年によって違うんですけれども、まあ、30から70ぐらいまでの、はい、人数の推移はありますけれども、で逆に聴講生の方は、まあ、大学院文学部短期大学部合わせて大体今年が86ぐらいですかね、
うんうん、
でまあ、毎年平均すると、まあ、80から90数名の方が、うん、まあ、科目等履修それからまた聴講生という形で大学に来られて勉強されています。
へ、はい、結構、まあ、いるんですね。結構そういう人たちに一体どんな科目がなんか人気だったりとかあったりするんですかね。どんな科目を皆さん取られているんですか。
まあ、先ほど言った科目等履修生の方はどうしてもやっぱり諸課程っていうんですかね、はいはい、資格に関する科目がまあ言えばほとんどという形になるんです、
はいはいはい、
で聴講生の方は、まあ、それこそ、まあ、興味ある分野っていうんですかね、
はいはい、
そういう科目を受講されるので、まあ、言えば大学で解説している言えば新宗学から仏教、哲学、社会学、歴史、文学、エトセトラというような形で学科科目をまあ取られたり、また現代総合科目群というんですかね、
はいはいはいはい、
ちょっと自由科目みたいな形なんですけども、その中のまあ言えばキャリア形成とか自然生命系ですね、
はいはい、
それからまあ歴史文化系の科目、まあ、そういうものを受講されていると。ですからもうなんていうんですかね、ものすごく細かいことをされている方もおられますけれども、
はいはいはい、
毎年聴講生で来られて、
うん、
同じ先生の授業を、まあ、今続けて受講されているという、ね、
ファンみたいな人もい
ますね。
なるほど、
まあ、そういう方もおられます。
なるほど。
でまたこう科目等に戻りますけれども、
はい、
そこで、まあ、今書資格とか言いましたけれども、
はい、
全く違うような形で、例えば70歳とか言いましたけれども、
うんうん、
これ主婦の方なんですけれども、うんうん、本当に純粋にこの宗教に関心を持たれて、
うん、
でいろんなまあ角度からまで授業を受講されているというような、うんうん、方もおられます、
うん、まあ、僕らね大学生ではだいたいこう18歳でこうどういう勉強するか選んでみたいなのできますけれども、
はいはいはい、
まあ、人生経験重ねたら重ねたでその時またね新しい興味なんかも湧いてくる人もね絶対いますもんね。なるほどなるほど。
そういう興味に応えるための制度がこの科目等履修生制度と聴講生制度っていうことになるんですね。
そうですね。ちょっとまあ今固い話ばっかりしましたけれども、
はい、
まあ最後にちょっと宣伝ですけども、
はいはい、
もう何かを学びたい方、はいはい、それから学生たちと一緒にその教室で勉強をしたいというような方は、うんうんうん、どうぞパンフレットとか願書はただいま配布中ですので、
はいはい、
どうぞ詳しくは教務課までお尋ねください。
はい、
ではね、皆様ぜひともその授業を取りたいという方はぜひともその聴講生制度などをご利用くださいませ、はい、お願いします。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ということで、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学教務課の中村正明さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ではここで1曲です。 TRF で寒い夜だからです。それではここで大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えします。本日のお知らせは1件です。宮古カレッジ2017年度大学リレー講座をご紹介します。宮古カレッジ大学リレー講座は大学コンソーシアムに名前を連ねる約50の各大学団体がそれぞれ実施している特徴ある生涯学習講座を各大学がリレー形式でキャンパスプラザ京都にて実施するものです。2017年度は大谷大学から文学部歴史学科斉藤望先生による仏像が語りかけてくるもの地域の歴史を探るも開講されます。この機会にぜひ受講ください。2017年度宮古カレッジ大学リレー講座に関するお申し込みおよびお問い合わせは大学コンソーシアム京都、京都075-353-9140 075-353-9140 までお願いします。以上、大谷大学からのお知らせでした。ではここで1曲です。生き物係で帰りたくなったよです。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい、先ほどですね、大谷大学から、まあ、中村さんに、来ていただきましたけれども、まあ、科目と履修生の制度とね、聴講生の制度って、まあ、2つあるという話だったんですが、はい、まあね、聞く授業は一緒なんですけれども、はい、まあ、聴講生の方はね、
はい、
聴講するだけで特に単位認定があるわけじゃありませんので、
はい、
まあ、定期試験とかね、まあ、そういうものは受けられないんですけれども、はい、まあ、受験資格ないんですが、まあ、逆にこう興味あるものを自分でね受ける分にはね、気軽に参加できるいい制度だと思いますので、まあ、ぜひね、そういうのも大学をちょっと体験してみてもらうのもいいかなと思いますね。
はい、いや本当今日の収録でもいろいろ学べましたよね。この北区がこの大学の位置がどれだけいいかっていうのもね、
そうそう、
よくわかりましたし、
もっとね大学生にも文化会館のいろんなイベント参加していただきたいですね。
はい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は西川龍斗と
赤澤清隆でした。ではまた来週、
さようなら。